陳塾長です。今日は本を読む子どもに育てる方法という話をしていこうと思います。このテーマも何度かねお話ししてきてるんですけど、今日はちょっとだけ、解像度上げていこうと思います。まず、本を読むっていうのは結構すごい有効なスキルではありますよね。で、大人になった時にやっぱり本を読んでいるとか本を読むことが趣味だっていうだけで、なんかちょっと周りから扱いが変わったりしますよね。で、それは今本を読む人がすごい減っているのと、単純に本を読める人が減っているのもあります。例えば、身近な友達であったりとか職場の人にこう話を聞くと、1日どのくらい本読むとかって聞いたらゼロって答える人かなり多いんじゃないですかね。各言う私も最近はオーディブルばっかりなんで、読んでいるっていうよりは聞いているっていう状態の方が圧倒的に多いですけどね。それでも、ビジネス書であったりとかを読みやすくするって意味ではオーディブルはすごい有効な手段かなと思います。で、今日提案することは2つです。まず1つ目は、子供が本を読んでいるっていう行動自体をきちんと認めてあげるっていうことですね。で、だんだん本って読まなくなってきます。普通、そうじゃないです。ちっちゃい頃ってなんか絵本を読むこと自体がこう楽しみだったりとか、こう手に取ってこう読んでってお願いしたりとかっていうことがすごい多くないですか。それが今はタブレット貸してとか YouTube 見せてとかに変わっちゃってるだけだと思うんですよね。絵本っていうのは本当に子供にとってはこう適切な刺激があって、でくすっと笑っちゃうような仕掛けであったりとか、興味を引くようなものがあったり、すごい本当よくできてるんですよ。で、本当にちっちゃい頃から本を読んでること自体をこう認めてあげると、それが習慣になって、で本を読むっていうのが当たり前になってくると私は思ってます。じゃあどうやって認めるのかですよね。で、これは本当に本を読んでることを、あ、本読んでるねって言うだけです。今日は何の本読んでるんだねとか、この本面白いよねとか、お父さんもこの辺が面白いから好きなんだとかって会話をするっていうのが結局本を読んでることを認めることにつながるんですね。で、子供っていうのは親にとにかく認めてほしい生き物です。だから親がいいねって言ってくれたり、すごいねはあんまり好きじゃないんですけど、とにかくこう親がこう何とかしてるねとかって認めてくれることに対しては全力で取り組みます。あんまり同じ言葉ばっかり続けたりとか、子供にこう無理やりさせようとすると子供の興味がそがれちゃうので、ここはすっごいバランス大事なんですけど、とにかく本を読んでたら認めるし、なんなら本をこれ読んでとかってこうせがんできたらめちゃくちゃ認めますね。で、ちゃんと相手をするって、だここで忙しいから後でねって言うと本読まなくなりますよ。で、後でねって言ったとしても絶対その約束は守ってください。もしくは、今何々してるから何分後に読んであげるねとか、長い針がいくつになったら読んであげるねとかって、だとにかく子供が読みたいとか読んでほしいとかっていう気持ちに対して、きちんと全部受け止めてあげるっていう、ほんとこれだけです。で、子供の頃に本を読んでないと大人になって読めなくなるっていうのは、絵本から始まる本を読むためのステップを飛ばしがちになるからですね。基本的にはやっぱり本を読むっていうのは絵本がスタートです。これは文字数の関係ですね。で、この話はまた別にしますね。ちょっと長くなるんで。 うん、でとにかくこう絵本を読んだことのない人がいきなり大人になってビジネス書を読むっていうのは不可能なんです。で大人であってもやっぱり絵本とか絵本に準ずる本とかから始めないと、読書をするっていう行動自体がなかなか取れないです、うん、だからこそ子供のうちに絵本から始まるこうスモールステップをしっかり踏んでおく必要があるんですね。小学校中学年とか高学年とかになった頃に、まあ、ハリーポッターとかが読めるともうその後は安心かなって感じです、うん、でこれはじゃあいつまでっていうともうこれはずっとですね本を読んでほしいんだったら本を読むことを認める、うん、ひらがなの練習をしてほしいんだったらこうひらがなの練習をしていることを認める。で認めるのレベルは本当にもうごくごく小さなことから、まあ、大きなことまで、とにかく目についたことは全部褒めるんじゃなくて認める、うん、でこれが、まあ、子供に本を読ませるための一つ目の方法かなと思います。二つ目の方法はこれはやっぱり親も本を読むっていうことです。子供が、まあ、自分で本を読めるようになって一人で例えばリビングで本を読んでたらその横で親も一緒に本を読む、自分の興味のある本ですよもちろん、うん、で親がやっぱりその楽しそうに本読んでたりとか熱中して本を読んでると、あ子供はなんかそんなに面白い本なんだって思うんですよ、うん、思うし読んでみたいなって思うんです、ちょっと背伸びして、うん、だからリビングに、家族共通の本棚を置くっていうのは私はすごい有効だと思っていてで子供が手に取れる位置に大人が読むような小説が置いてあると、まあ、なおいいかなと。ずっと置いてあって親が楽しそうにこう読んで何回も繰り返していると子供もいつか読めるようになった時にその本から手を出すようになります。これはまあクラスでやってたことなんですけど、私が読んだ小説で面白いものを学級に置いとくようにしてたんですね。小学校5、6年の担任の時の話ですけど、うん、で、まあ、ちょっと背伸びしたい子はやっぱり手に取ろうとするんですよ、うん、で、まあ、最初は読んでるふりをするんですね、うん、でも、結構ここを慎重に本選んでて、で冒頭読み始めた時に、あこの先が面白そうだなって思えるような本だけ置いてたんですね。例えば有川博さんの本は子供でも結構読みやすいし、で冒頭から結構人を引き込むような有川博の世界に引き込むようなこう文章の感じがあって、すごい好きなんですね、うん、で実際にやっぱ今まで本全然読まなかった子がなんか有川ヒーローの、あれは3匹のおっさんかなっていうのを読み始めたらハマっちゃってその後全部読むみたいなこともありました、うん、だからこれは子供には読めないだろうとかってするんじゃなくって、子供の手の届く位置にあえて自分が面白いと思う本を置いておく。もう10年計画ぐらいですこれに関しては。私も下町ロケットずっと置いてありますもんね。まあ、しばらく読めない。どう考えても。うん。あと、まあ、有川博さんの図書館戦争とかはね、がっつり置いてありますね、やっぱり。いやまあ、こんなところかなと思います。一つ目は、子供が読書をするっていうことを全力で認めてあげる。二つ目は、大人も本を楽しむ。これがやっぱりねこう読書の習慣をつけるための、うん、まあ一番の方法かなと思います。今日の話はここまでです。次の方失礼しましたいいなと思った方はいいねやコメントお願いします。次の放送も聞いてみたいなと思った方はぜひフォローしておいてください。それでは良い午後をお過ごしください。